岡から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光、物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日は短歌57577、味噌一文字のお話です。はいはいはい、実は長野県塩尻市の広岡っていうところが短歌のふるさとなんです。なぜここで生まれたってわけじゃないんですけど、実は明治時代に生まれて、あの長音とか荒らぎ、こういった短歌の大きな流れを作りました太田瑞穂、あと島木赤彦、さらに宮崎県出身ですが和歌山牧水、こういう人たちがこの塩尻市の広岡で深い関わり合いを持ちながら創作活動をしたという、そういう歴史があるわけなんですよ。
そうなんだ。
で今言った3人だけじゃなくて、さらに後ろに続いていった伊藤社長や、久保田宇都、さらに和歌山牧水の妻和歌山岸子など、全部で9人の歌人を紹介しているのが塩尻短歌館というところなんですが、昔の明治の最初にできた大きなお屋敷をそのまま移築して改築してこの館になってるんですが、まあ、ある意味今言った9人の歌人を紹介してるっていうのがポイントだと、この塩尻短歌館指導員の藤森まどかさんがおっしゃいます。
大体はそのなんですか、牧水記念館だとか赤彦記念館、ウツボ記念館とか一人だけの記念館というのはいっぱい全国にあるんだけども、こうやって塩尻短歌館ということで、いっぱい歌人が関わった歌人を紹介しているというのは全国的にも今も非常に珍しいと言われていますね。点だけではなくて線と面の文学館と私言うんですけども、こうやって面になって、紹介されているということで、把握していただければいいかなと思います。
面で紹介、どういうことでし
ょう。面で紹介、
実はこの人物相関図っていうのが館にあって、今もまだ持ってきたんですが、そのもともとその太田瑞穂と島木赤彦が師範学校の同級生だったり、でその周りでその仲間が増えていく、で両方とも先生になるんですが、同僚がこの歌人としてまた仲間が増えていく、その中で恋模様があったりとかってするんで、非常にみんながつながっていって世界が広がるんですよ。それをひっくるめて紹介していくってことなんですが、まあ、まあ短歌って言ってもなかなかね、例えばその太田瑞穂の歌一つ紹介しますと、命一つ梅雨にまみれて脳臓行く果てなき着物を追うごとくにもと、なんとなく雰囲気ありありなんですが、こういったちゃんとしたのもありますが、実は毎年毎年塩尻では皆さんからの短歌を募集してあって、で最優秀作品とか決めてるんですが、この、ね、小学生の短歌聞いたらね、すごい身近になります。読みますね。小学校1年生が作りました。夏休みオクラを取った、おいしいな、変なのあった、それは取らない。
かわいい。
でも雰囲気というか、この子の感じた畑の雰囲気わかるじゃないですか。これが短歌だよねってちょっと嬉しくなった、そんな発見もある場所なんですよね。
確かに、でも光景はもうすぐわかりますね。映像でわかる、
想像
できるというかね。
なんかその瞬間に短歌が身近に私も感じられて嬉しくなっちゃったんですが、そういう歌の世界を覗き見ることも一つの楽しみなんですが、実はその紹介した主な9人の歌人たちの直筆の掛け軸がたくさんありまして、でこれが非常にいろいろと人によって字が違うんです。この墨の文字はね、
意外と和歌山牧水さんも見やすい綺麗な、
当たり前だけど達筆やな、
そうなんですよね。和歌山牧水ふわっとした感じの
丸い字で見やすい、こう大きな字で書いてくださる方なんだなって、
ね、もう本当に楷書って感じの、
そうみんなが見て読みやすいって感じで、
今時の映画のタイトル文字にも使えそうな感じのふわっとした線書きなんですよね。
あ、なるほどな。島木赤彦さんは字がちょっと小さいですね。
あ、
筆使いはそうでもなさそうだよ。
確かに
そうで
もなさ、うまくはないけど、でもなんかちょっと味わい深い感じがね、
ある
こういったこと、
女性的な字、
あ、そうそう、こうやってみんな見ててそれぞれ出てくるじゃないですか、こんなことを言ってたらですね、藤森さんがこんな話をしてくれました。
なんですかね、こう掛け軸を見てると短歌の意味もまあそうなんだけども、一つ一つのこう文字の形、それがその歌人が息づいていた、こう生きていた証なんだなっていうこともすごく 感じますね。
なんかこう本当あ意外な字を書かれるんだなとか、うん、そういう楽しみ方もありますよね、うん、やっぱり直筆だから。
確かに
ね、
この文字からその人たちの歌の心を読み解くというのも一つ楽しみではあるんですよね、
う
ん、
やっぱこの絵画とかもそうですけども、うん、アーティストが集まるやっぱエリアなんですかね。四季折々の色がやっぱりね、
綺麗に映ってるし、音楽にしてもそうだし、絵画にしてもそうでしょう。
そうなんですよね。
改めて長野県っていうのはこういろんな魅力が昔からあったんですね。
それは言えてるかもしれないです。さっきあの恋模様を持ってちらっと言ったんですけど、実はその大田瑞穂の親戚のお嬢さんが和歌山牧水と結婚してるんですね。で和歌山岸子さんのこの人も歌人なんですけれども、東京で牧水が一目惚れして、後にこんなエピソードもあったらしいですよ。
明治45年に岸子さんが一旦こっちの方に戻って、来てたんです。そして牧水さん手紙を出して明治45年4月の何日ってことね、おたにその近くにある村井駅に来るので、迎えに来てくださいと。ということで、待ち合わせをして、村井駅から、お隣の塩尻駅までこう歩いて、お散歩するんですね。で、おそらく、この松林がね、そこにいっぱいブワーっとこう繋がってたんですが、松林を通りながら、その中でこう、プロポーズしたんだろうと言われているんですけども、そこでプロポーズをして、OK ということで、二人が結婚することになったんですね。
じゃあ、もうプロポーズも、その後住んだのも全部実は奥さんの方のエリアで。
よくあることじゃん。
あ、そっか。
よくあることじゃん。
あとこの、何でしたっけ、歌人館、
はいはい、
隣保育園ですか。
あ、小学校がね、
小学校か、
それこそ大田瑞穂が、島木明彦が、はい、校長先生をしてた広岡小学校が今もあるので、そうなんです。
こういうなんか隣から聞こえてくる小学校のね、うん、なんか運動会の練習さえ歌にしたくなるような、そんな雰囲気ですね。
その歌心、毎年ね、6月にそのさっき言った塩尻短歌フォーラムの作品の締め切りがもう35回ぐらいやってるところなんで、ぜひちょっと歌人デビューを、
あら、
山口さんもやってみません。
そうかな、アーティストですか。
オクラはもう使われてるから、
ね、あれそのまま書いて送っちゃダメなんですか。
ナスビかなんかでいきましょう。
ナスビにしよう、ナスビにしよう。
ぜひぜひ、そして足も運んでみてください。短歌のふるさと塩尻市への旅の玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。